今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の8章1節から4節です。ローマ人への手紙8章1節から4節、4節をお読みいたします。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、罪と御霊とのせめぎ合いの中において、この混雑状態の中において、私たちが混乱した生活を送る中で、いかにすれば秩序だった生活ができるか、いかにすればこの罪の体、罪の思い、それらに勝利して歩むことができるか、今日教えてください。まずは我らのうちのこの罪、汚れを清めてください。あなたの尊き血潮によって洗い清め、これからのあなたへの礼拝の時、御言葉を受け入れるべきこの時、しっかりとあなたをお入れし尽くすことができますように、今我らを支配してください。語るしもべの唇、また体調、思いを、またこれに預かる一人一人の耳を、それぞれ清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日の礼拝では、この使徒パウロのこの手紙から、いかにこの罪と戦っていくべきか、誘惑と戦っていくべきか、罪と誘惑の問題は古今東西、またどの国においても同じです。先週韓国に行きまして、そこの教会の主要会の本当に若者もまた壮年の方も、その主要会の証において本当に自分自身の中の罪のまた誘惑、これに対して本当に徹底的にこれを悔い改めて御霊に用いられ聖霊に満たされて歩んでいきたい、そのような証が、たくさんなされておりました。これ私たちクリスチャン全体の願いでもありますね。いかにすればこの御霊によって歩み、主に喜ばれる歩み、そして罪ではない歩みができるのか。もう一度一節の方からお読みしますと、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これの伝統的な訳の方ではね、この日本語の訳には抜けているところがありまして、こういうわけで今は、肉によってではなく、霊によって歩き続ける。そういうキリストイエスにある人は、罪に定められることは決してない。で、肉によらずに霊によって歩き続けるという言葉がここに隠されているんです。もともとは。まあ、どういうわけでそこを取り除いたのかはわからないんですけども、肉によって歩む人、ね、ですから、ひとたびクリスチャンになったイエスさんを受け入れますと告白した。けれども、相変わらずね、霊によってではなく、肉によって歩み続けて、ね、ことさら罪を犯し、ことさら、汚れたことを行い、ね、そういうことをしている人は、ね、罪に定められることは決してありませんの反対なんですね。罪に定められてしまうんです。しかし、ね、肉によってではなく、御霊によって歩き続けている、イエス様を信じている人は、罪に定められることは、決してないわけです。なぜなら、二節、なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。で、命の御霊の法則、これに乗っかってる人、これに乗る人、命の御霊の原理、その法則そのものがその人を、罪と死の原理、罪と死の法則から解放したから、 ですから、ね、相変わらずイエス様を信じますと言って信じて、で、それで、相変わらず肉の選択をし続けるならば、その解放は味わっていないわけです。罪と死の原理からの解放を味わっていないとするならば、御霊にあって歩む道を求めるべきです。悔い改めて、御霊にあって歩む道を求めるべきです。3節。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。ですから私たちこの肉まとってますね。もう死ぬまでこの肉体とは、またこの肉をまとった心、魂とはお付き合いしていかなくてはならないんですけども、この肉によって無力になってしまったこと、ね、律法の要求は私たちはもともと全うできないんです。でも、イエス様は、この肉、ね、罪のない肉体として人の世に降りてこられ、人として生活され、人として肉を、罪を処罰されたんです。イエス様が十字架上でなさったこと、それは、ね、処罰。肉において罪を処罰されたんです。ですから私たちはこのイエス様を信じることによって、イエス様に組み込まれることによって、私たちはその律法を全うできるようになるんです。ね、4節。それは、肉に従って歩みます。御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。アメン。律法の要求が全うされるために、肉に従って歩みます。御霊に従って歩む。ね、これが、まあ、論理的な、逆ですね。逆もまた真なりです。律法の要求、ね、皆さん、律法を一点一画も、ね、守りきれないものです。律法は一点一画、ね、すべて、それは天地が滅びる、滅びたとしても、律法の一点一画は滅びることはありません。その律法のすべてを、ね、人には守ることはできないんです。人の中には、いろいろな、法則が、ね、混在していることを手術見ました。まあ、法則というよりも、ね、それをもう一度、ちょっと墓だ、ね、繰り返したいんですけども、車あるとしますね。あ、なんかのワゴン車があるとしましょう。そのワゴン車を、の中にですね、邪悪な人がいて、また自分自身がいて、また、精霊様がいる。その三者三様がですね、運転席を奪い合ってるのが私たちの実情です。そのワゴン車を持ってね、邪悪なものに、そのワゴン車の運転席を委ねれば、ね、銀行強盗をして、それで自分のしたくない役をして、ね、他の車も怒ったなら体当たりをして事故させたり、ね、もう信号無視してスピード違反したり、ね、そういうことをする。道路交通法というそういう律法があるとしても、ね、私たちは、また、その邪悪な運転者は、それを守ることはできないんです。なぜなら、情欲があって、ね、信号赤だ。もう、こんなことしていたら時間が間に合わない。ね、赤信号でも渡りたい、渡りたいという、そういう欲求で、ね、ある時は渡ってしまい、ね、ある時はスピード違反してしまい、ね、そういうことをするんですけども。でも、そのワゴン車、ね、銀行強盗に使われるとしたならば、そのワゴン車は、ね、邪悪なことに使われたんですね。でももし、ね、キリスト者を、ね、生徒たちを、もう本当に遠くから、旅をしてきた生徒をおもてなしするために、生徒を運ぶことに用いられるとするならば、その車は尊いことに用いられるわけです。私たちはそのワゴン車みたいなものです。車みたいなもの。ワゴン車そのものという器には、ね、罪悪はありませんね。その車を使って銀行強盗という犯罪がなされたら、処罰されるべきはワゴン車ではなく中に入っている人間ですね。私たちの中に刺さっている罪というトゲ、ね、私たちと別物なる罪のトゲ、これこそが処罰されるべきだと手術も、ね、繰り返した通りです。私たちの中のこのね、いろいろな人が運転席をね、 取って、それでそのワゴン車を操りたいという、ね、そのありさまが、要はこの7章の、22節と23節ですね。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中に異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私は体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私たちの体の中、ワゴン車の中には異なった法則、異なった人々が、運転者がいて、そして互いが互いに対して戦いを仕掛けて、そのせめぎ合いのゆえに、そのワゴン車は、ね、もうあっち行ったり、ある時は尊いことに、ある時は邪悪なことに使えたりする。私たちのこの体もそうです。ある時は尊いことに用い、ある時は邪悪なことに用いてしまいます。だから、選択なんです。どのお方に、ね、運転席を譲るかというのは、これはですね、ワゴン車側の、その、ね、許し、ワゴン車側の意思決定の問題なんです。ワゴン車としては、ね、スピードをもっと自分としては出したい、ね、自分の力を誇示したい。こんなに力がある。こんなに、ね、すごいことができるんだということを誇示したいがゆえに、ね、自分自身で運転して、で、それで、あっちにぶつかり、こっちにぶつかり、まあ、いろいろと不具合が起きるわけですけども、でも、イエス様、ね、聖霊様、このお方の支配に委ねるのであるならば、その車は道路交通法を完全に守るんです。律法は全うされるんです。ローマ8章4節もう一度言いますと、それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の要求が全うされるためなのです。アメン。水野さんは今、マタイ5章を暗記しておりますね。墓だ、チェピリンしております。マタイの5章のところで、マタイ5章20節に非常に厳しいことが書いてあります。マタイ5章の、20節。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。ね、律法学者やパリサイ人、律法をもうきっちり守り行おうとして、本当に、ね、気をつけて彼らは歩んでいる集団です。彼らの義に勝らないなら天の御国に入れない、ね。だとしたら一体誰が天の御国に入ることができるんでしょうか。マタイの5章の最後、48節にこう書いてあります。だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさい。ね、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。私たちは完全であることが要求されております。ね、一体、完全な人間なんているんでしょうか？人間はいないです。でももし私たちが、ね、私たちという、ワゴン車の中に、ね、御霊様に、そのハンドル席、運転席を譲って行くならば、その車は完全に律法、道路交通法を全うするんですね。パリサイ人、律法学者、で彼らも、ね、守っているようで実は罪を犯してます。自分の、ね、解釈によって御言葉を曲げてしまったり、ね、道路交通法側を、ね、曲げて、ね、赤信号、急いでるときは渡ってもいいんだとか、そういうふうに勝手な法律の方を身勝手な解釈によって変えてしまって、そして歩んでるのがパリサイ人、律法学者たちのそのありさまであり、また今生きてるクリスチャンの中にもそのようにね、勝手に聖書の方を変えてしまってという人はおります。でも、律法は一点一画残るんです。5章18節にありますね。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。 だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。律法は存続するんです、永遠に。そしてこの律法を人はそのままでは守り行うことはありません。生まれながらの人は、生まれ元々のそのワゴン車という人のありさまは、自分自身とまた邪悪なものの二つしか乗せていないんですね。運転席に、ですからね、もう殺したいというそういう欲情、それを、ね、運転席をその邪悪なものに委ねるならば実際にそれをしてしまうわけであり、また私たちの心の中に、ね、兄弟姉妹を、ね、憎む、そういう心があるんです。だから、この21節から26節のところ、兄弟に向かって腹を立てたり、ね、するもの、実は、その殺人と同じ罪だ。27節から30節のところでは、ね、情欲を抱いて女を見る者はもうすでに姦淫の罪を犯した、ね。こういう罪の欲情、これらがあるのだということをイエス様は示しておられます。この律法を完全に守り行うことができるのは、イエス様です。17節に書いてあります。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。アメン。律法はイエス様にあって成就します。私たちがね、イエス・キリストを信じ、そして賜物として与えられる聖霊に導きに従って歩むとき、私たちの中において律法は完全に成就されるんです。冒頭でお読みしたのがガラテヤ5章なんですけども、ね、そこのね、冒頭でお読みしましたところの最後で、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。ありました。御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいない。御霊によって導かれるならね、律法をあれ守ろう、これ守ろう、そういう気をつけが、もはやいらなくなって、なるんです。なぜなら、自動的に御霊が私たちを支配するから、そして御霊が律法の要求を完全に全うするからです。ガラテヤの5章の、16節からお読みします。ガラテヤ5章の16節から。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。アメン。御霊によって導かれること。これが私たちのその歩みのコツです。罪をいかにして犯さないか。罪の情欲はこの肉体、この思いの中に忍び込んできます。でもその都度、御霊に従って歩む道を選択し続けていくこと。時にはあまりに罪の情欲が大きすぎて、でそれでこの体を持って罪を犯してしまうこともあります。でもその都度ですね、罪の側にこの体を委ねるという方向性を捨てて、御霊にあって歩みますと、実際にそのように選択し、そのように行動を続けていくならば、より大きなことができるようになってきます。パウロのように皆さんなりたい思う。でも、いきなりパウロのようなことはできません。パウロは日ごと小さな積み重ね、肉にを下ろして御霊にあって歩むこと、これを選択し続けていったから、だからパウロは、後に、ね、伝道旅行、宣教旅行を重ねるうちに、どんどんどんどん、その性質が大きくなっていった。でも、ね、ローマ人の手紙、もう、宣教旅行も終盤に差し掛かった頃、書いたローマ人の手紙にさえも、パウロは、ね、私は、の中には、ね、異なった律法があって、そのせめぎ合いで悩んでる。私は自分のしたいと思うことをすることはできない。なんて惨めな人間だ。 パウロはずっと抱えていたんです。皆さんもずっと抱えながら生きていくんです。でも、御霊に従って、その都度御霊の選択をしていくなら、その都度皆さん立法の要求が全うされたわけです。そして、立法の要求が全うされたら皆さんがそれによって清められ、性別されて、どんどん成果されていき、そうして皆さんはどんどん、キリストに似たものと作り変えられていきます。どうか皆さんは、日々の日ごとの決断、選択、ね、人生一瞬一瞬が選択の連続です。その都度、御霊を選択して、そうして、命へと、また、パウロのような、本当に偉大な働き人として用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。私たちのこの肉体、本当に時に罪に陥ってしまいますが、でも、その都度、イエス様、あなたに向かっていきます。御霊に委ねる生き方、これを日ごと、なさしめてください。時に私たちの肉があまりに強く出てしまって、この体、この死体を罪の情欲に委ねてしまうこともありますが、でもその都度、私たちは御霊に振り返って御霊の道を歩んでいくものとして、そしてもっともっと大きなことが任せられ、もっとパウロのような伝道者として用いてくださいますように、働き人として用いてくださいますように。どうか今日これから始まる日、またこれから歩んでいくべき道のり、その中において、御霊に満たされ、聖なる歩みをしていくこの生徒たち一同でありますように。今日、恵みの御言葉をいただいたことを感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。